はい、どうも、竹入です。今回なんですけれども、資産1億円を、5年から10年くらいかけてですね、作っていくために必要なスキームですね、についてお話をしていきたいと思います。私のところでは主にですね、お教えしているのは基本的にビジネス戦略というところになってきます。マーケティングですね。というところになってくるんですけれども、基本的にそのマーケティングもやはり重要なんですね、基本。金持ちになる。必修科目3つ挙げるとするのであれば、ビジネス、そして不動産、最後に株式投資ってこの3つになってきます。ので、まず、マーケティングを学ぶ。ここすごく大事です。ちなみにここで、年商でですね、最低でも2000万、3000万、4000万、5000万くらい、ここら辺は目指せないとですね、正直あんまりマーケティングを学ぶ意義っていうのがなくなってきてしまいますので、なんか年間の年商として1000万とか、それ以下っていうことであれば、もうなんかサラリーマンでいいんじゃないかっていうふうにやっぱり思ってしまいますね。サラリーマンの方が信用力もありますし。基本起業するのであれば、やっぱり年商で3000万、4000万、5000万くらいはやっぱり目指したいですね。最低。はい。できれば1億円くらいまでは持っていきたいです。ちなみに年商3000万いけるんだったら、1億、別にあとは時間の問題なので、全然いけると思いますが、というところで、マーケティングは大事です。ただし、中途半端に終わってしまわないように、ちゃんと注意しながら、戦略とかをね、積極的に学んでいきながら、自己投資とかも積極的にやっていきながら、学んでいっていただければなっていうふうには思います。はい。で、今回私がお教えしているのは、そのマーケティングではないんですね。ここのタームにおいては、ここのですね、項目においては、基本的にはマーケティングっていうところはちょっと一旦置いておいて、全体的なお金の話っていうところをちょっとしていきたいと思っております。で、マーケティングあるじゃないですか。で、マーケティングとかビジネス、いわゆるこれ事業投資って言われるものなんですけれども、事業ですね。事業に対してビジネスに対して投資をしていく。この考え方すごく大事でして、お金がない方はですね、とりあえずこの自己投資っていうところと、知識をつけるための自己投資ってところと、あとはビジネス、事業投資っていうこの2つですね、に投資していただければ、外すことはないかなっていうふうには思います。はい。で、なぜかと言いますと、自己投資のリターン性がだいたい 1000% くらいなんですね。成功したとして、自己投資に成功したとして、1000% 回収ができるっていうところになってきます。例えば私も自己投資としていろんなね、コンサルティングとか受けておりますけれども、じゃあコンサルティングが1年間で例えば40万円とか、だったとしてですね。で、これ生涯の考えでいきますので、40万受けるじゃないですか、1年。で、それを、じゃあ400万以上ですね、利益が出せたのであれば、1000% 回収ということになります。から、そういう感覚で大丈夫なんですけど、生涯ですね。その後何年先を、見ていくかによって、何パーセント回収できたか変わってくると思うんですけれども、それをきっかけに、ビジネスの収益が伸びたりとか、投資の収益が伸びたりとかすれば、その自己投資は成功でして、基本は 1000% 回収っていうのを狙っていきます。はい。で、ビジネスの事業投資、ここに関して言いますと、だいたい 300% から 500% ぐらいですね、の回収を狙っていくんですね。うまくいってる通販事業とかでだいたい 500% 出しているかなっていう感じです。はい。私もそうですね。回収率っていうと、400% は超えてますかね。っていうところなんですけれども、300から500%を狙っていきます。はい。で、ここで大事になってくるのは、リターン性っていうものを考えたときに、大きいリターンのところから投資をしていくってことなんですね。大きいリターンのところから投資をしていくってことが大事になってきます。はい。で、一方で、じゃあ株式投資とか不動産投資、ここら辺ってやっぱり年の利回りがですね、基本的に 5% とか 7% とか、それぐらいなんですよね。よくて 10% とか、それぐらいなんですよ。ので、簡単に言うと、リターン性低いんですね。リターン性が低い。 ということは、じゃあ、例えば、じゃあ、1000万の資本金があったとしますよね。1000万をビジネスとか、まあ、自由に使える余剰金として持っていたとします。うん。で、この1000万を、じゃあ、株式投資ってところ、年利 5% の配当が、まあ、もらえますよってところに投資したとすると、1000万の 5% ですから、50万。うん。50万しか年間でもらえないわけですよ。うん。ってなってくると、まあ、しょぼいじゃないですか、簡単に言うと。もっと欲しいじゃないですか。さすがに年間50万ではちょっと暮らしていけないですよね。うん。っていうところがありますので、簡単に言うとですね、リターン性の大きいところ。お金がない人ほどリターン性の大きいところですね。から、投資をしていってくださいねって、こういう、まあ、シンプルな原則になっております。はい。ので、まあ、自己投資で、じゃあ、例えばね、1000% 回収ができるのであれば、うん。じゃあ、例えばですね、究極的な話をすると、100万投資すればですよ。100万投資すれば、1000万になるって話じゃないですか。うん。じゃあ、1000万ですね、っていう種銭ができたのであれば、これをじゃあ、ビジネスに対して投資しますよね、ビジネス。事業投資として投資しますよね。ここで、だいたい3倍から5倍くらいになるわけですよ。うん。ってなってくると、1000万がさらに3倍から5倍になって、3000万とか5000万になっていくわけですね。うん、で、じゃあさらにビジネスで作ったお金、種銭っていうのを今度、じゃあ最後に、じゃあ不動産投資とか、うん、に回していけば、今度これで不労所得化できますから。うん、あ、ちなみに不動産と株式投資、ここのメリットは何かっていうと、限りなく不労所得に近いっていうことです。不労所得、完全なる不労所得なんてものは基本ありませんので、何かしらのね、不動産もメンテナンスは必要ですし、うん、株式投資も一番最初の銘柄選定結構時間使いますので、不労所得はないんですけれども、まあ、時給単価が極めて高いところですね。に、まあ、投資はできますという、うん、いうところで、そこがまあメリットにはなっております。ので、まあ、一番最後、お金が、だんだんね、余剰資金として、してできてきたら、そういった不動産とか、株式投資に投資していくっていうのをお勧めしますね。はい。っていう感じ。これが、まあ、ちょっとね、今後、あなたが学んでいくべきことになってきます。まあ、マーケティングと不動産と株式投資。うん。まあ、3つありますよと。とりあえずね、他の投資も山ほどあります。はい。が、とりあえずこの3つで大丈夫だと思います。はい。ただこの3つ学ぶ順序っていうのをまあ明確にありまして、まずマーケティングから学んでくださいというところですね。マーケティング学んで、まあ不動産と株式投資はどっちやってもいいですし、あるいは人によっては片方やらなかったりとかもね、しますので、そこは個人のスタンスにお任せするんですけれども、基本私はどっちもやった方がいいかなっていうふうには思います。はい。ですかね。とりあえず、マーケティングを当面は学んでいってください。で、これが全体の知識です。で、ここからが、まあ、本題なんですけれども、資産1億円を、まあ、5年から10年で作るための必要なスキームって話なんですが、資産1億ってどうですかね？聞いたときに、なんか現実味ないなとか、そういうイメージってありますか？うん。資産1億円ですね。まあ、あるかもしれないですね。日本において、例えばじゃあビジネスで1億円を作っていこうと思うと、これは結構、まあ、確かにそこそこ難しくってですね。なぜかというと、まあ、日本ってやっぱり税金高いんですよね。4000万超えてくると、基本的に最高税率になりますから、年収がですね。4000万超えてくると最高税率なので、所得税が 45% で、住民税が一律でまあ 10% かかってくると。うん。っていうことは、まあ 55% を国に取られるわけですね。45% しか、何の税金対策もしていないと残らないわけですよ。ってなってくると、まあ結構ね、資産1億円、年収1億円っていうところをやろうとするとですね、なかなか持っていかれ具合が半端ではないので、うん、基本的にみんなそうですね、年商で1億だったとしても、年収で、 利益率高いとまあ7000万くらい、まあ、もらえたりするんですけれども、7000万を全部年収にしてる人はあんまり見たことがないですね。基本やっぱり会社のお金にしておいた方が、いい面が大きいので、基本的にあんまり個人のお金として7000万持ってもですね、あんま使い道ないなーみたいな感じになっちゃうので、基本的にはまあ、もう少し、経費とかね、使っていって年収は落としていくかなっていうふうには思いますけど、なんでしょうね。そうですね。基本まあ、じゃあその1億をビジネスで作っていくっていうのは、結構難しいわけですよ。あなたもあんまりね、現実味もしかしたらないかもしれないです。ただ、ちょっと今回聞いてほしいのは、そのマーケティングではなくて、その投資で増やしていくって話なんですよね。投資で増やしていく。5年から10年くらい、まあかけまして、まあ1億円を作っていきましょうねっていう話があります。で、どういうふうに増やしていくのかと言いますと、簡単に言うとですね、まあ投資をしていくわけですね。まあ投資をしていきます。で、どこにまあ投資していくのかっていうところのまあポートフォリオに関しては、まあ、ここはちょっとお任せするところではあるんですけれども、いろいろあります。社債とかね。それこそ株式投資であったりとか、まあ不動産であったり、まあいろいろあるんですが、一つの選択肢として、まあ SP500 っていうですね、インデックスファンド、ここはまあ持っておくといいかなというふうには思います。インデックスファンドですね。インデックスファンドって何かと言いますと、まあわかりやすく言うとですね、なんか、例えば今 GAAPA って呼ばれる、まあ、IT 企業、4大企業がありますよね。で、Google、Apple、Amazon、で、Facebook。この4つがあると思うんですけど、ここの企業、じゃ例えば、じゃあ Amazon に投資しましょうと。ジェフ・ベゾスさんのところに投資しましょうと。なった時に、一つの銘柄に投資しようというのは、やはり怖いわけですよ。正直ね。怖いんですよね。Amazon とか、まあ、Google も結構マーケティング外す企業なので、あそこら辺。だから何が起こるかわかんないんですよね。株価が下がるかもしれないじゃないですか。てか全然あり得るので、っていうところになってくると怖いので、もっとリスクヘッジしていかないといけないんですね。投資って基本的に、まあ、守る戦略ですので、投資って。あんまりね、なんだろうな、増やそうって思うと、なんか信用取引とかやり出して、FX とか手出して、レバレッジ、まあかけまくるんですけども、あんまり、賢くないなって思っちゃうので、基本投資は、まあ、守るスタンスでやって、いただければなっていうふうには思います。で、攻めるのはマーケティングです、簡単に言うと。なんで、マーケティングで攻めて、まあ、投資、不動産投資と株式投資で守る。で、このスタンスが王道的であって、まあ、一番お金としては増やしていきやすいので、ちょっと覚えておいてくださいね。なんですね。なんで、まあ、投資は守る。べきなんですけれども、守るってなってくると、簡単に言うと利回りが低くなるんですね。5% とか。やっぱり 10%。この間の投資先を見つけていくっていうのが、まあ、賢明になってきます。はい。ですね。なんですけれども、インデックスファンド、まあ、SP500 っていうインデックスファンドに投資していくと、大体年間の利回りが 7% くらい増えるんですね。7% くらい。7%。7% って聞くと、なんか低いなって思われるかもしれないんですけども、お金の勉強の一つとして、まあ、覚えていくといいんですが、まあ、最終的にお金を増やしたいなってなったら、基本、複利で増やしていくんですね。複利で増やしていく。ので、複利ってわかりますか？単利と複利ってあるんですけれども、なんでしょうね。単利。まさにビジネスですね。ビジネス。例えば、お客さん集めます。で、その人たちに対して営業をかけます。セールスをかけます。で、売り上げを立てます。これ単利です。投資のまあ、複利ってものがあるんですけれども、これ何かというと、じゃあ、例えば、じゃあ今月が10万円。で、1.2 倍ずつ、お金が増えていくとするじゃないですか。1.2 倍ずつ。10万円。で、その次が12万円。で、12万円に 1.2 かけたら 14.4 万円。で、さらにそれに 1.2 倍かけたら、てんてんてんてんみたいな感じで、どんどんどんどん 1.2 倍。まあ、つまり乗数で増やしていく。 っていう考え方ですね。まあ、数学で言うと、二次関数的に増えていくものです。まあ、これを目指していきます。はい。っていうところがありまして、複利で増やしていく。まあ、複利がわからなければね、ググっていただけるといいかなというふうに思うんですけれども、複利でお金っていうのは最終的に増やしていくんですよ。うん。ので、単利ではちょっとキリがないんですね。資産作っていこうと思う。ですので、複利で増やしていくっていうふうに覚えておいてくださいね。で、年利 7% の SP500 っていう投資商品が、まあ、あるわけなんですけども、ここを年利 7% で、まあ、結構着実に増えていきます。過去の、まあ、20年、30年のデータ見ても、なかなか落ちているってことがありませんので、長いタームで見ると、やっぱりですね、まあ、増えていきやすい投資先。うん。しかも安定しやすい投資先になっておりますので、基本的にね、ここを使っていきます。はい。ってなった時に、どれくらいでね、どれくらいの、まあ、お金を投資していけばいいのかって言いますと、結論から申してしまいますと、大体ですね、月間、まあ、毎月毎月ですね、毎月57万円くらいですかね、57万円から58万円くらい、うん、を投資して、これを10年継続する。10年継続して、SP500 投資商品に投資し続ける。まあ、他の投資商品でも安定的で利回りがそこそこなのであれば別にいいんですけれども、一応 SP500 がおすすめとして、今回のテーマとしてありますので、ちょっと覚えておいてください。で、そこに投資し続ける。うん。で、これを10年繰り返すと、だいたい1億くらいになってきます。まあ、これ20年、30年と経っていくと、もっと資産額が増えていきますので、もっともっと継続できるのであれば、もっと継続していただきたいんですけれども、うん。一応ね。10年で1億円作れるんです。60万円くらい、60万円弱くらいを10年間そこにまあ投資し続ければ1億円って作れるんですよ。ので、そう考えると、割とそんなに難しくない話じゃないですか？うん、難しくないと思うんですよ。ね。ビジネスで例えれば。じゃあ、毎月60万円の売り上げを立てる。うん。ってなってくると、まあ、なんかやったことない方は、ああ、なんか難しそうだなーって思うかもしれないんですけれども、まあ簡単に言うと、じゃあ15万円の商品1つ用意していただいて、で、それを4つ販売すればいいわけですね。うん、4つ。30日間の間に4個販売すればいいわけです。うん。で、終わりじゃないですか。うん。まあもちろんね、税金とかの話もあるので、単純に4個販売すれば60万円の売り上げだって、60万全部手残りするかっていうとそうではないんですけれども、まあ単純計算で4個販売すればいいわけですね。うん。ってなってくると、まあまあそんなに難しい話じゃないです。それをじゃあ10年継続してくださいって話なんで、うん。そんなに難しくないわけですよ。うん。っていうところで、あなたに今回やっていただきたいのは、余命計算なんですね。余命計算。余命計算。うん、あと、何年生きられますかじゃないですけども、健康寿命ってものがあるじゃないですか。健康で、まあ、ピンピンしていられる。うん。まあ、この時期までにお金このくらいあるといいなっていう。うん。まあ、なんか例えばね、80歳とか90歳で大金持ってもあんまりね、しょうがないじゃないですか。で、じゃあ60までとかね、65歳まで、うん、っていうところを考えて、あとそこまでに何年時間があるのかっていう余命計算はぜひしてほしいんですよね。うん。なぜかというと、複利っていう力は基本的に年数が多くなれば多くなるほど、パワーを発揮するんですよ。ので、短い期間で複利で増やしていくって、まあ、ほぼほぼ無理なんですね。ので、基本的には、10年、まあ、10年とか20年あるといいですね。10年とか20年にわたって、毎月いくらくらい投資し続けていけば、複利で、どれくらいの資産が何年後にできているのかっていうところ。ここは一つ目標として持っておいてください。はい。これがないとなかなか、お金って増えていきにくいですので、ちょっとですね、覚えておいていただけるといいかなっていうふうに思います。はい。ですね。っていうところで、まあ今回は余命計算して、まあ何歳まで、あなたが何歳までにいくら資産を作っていくのかっていう、ちょっと目標を決めていただく。うん。っていうワークになっております。 はい。それやっていくと、なんでしょうね。毎月毎月、どれくらいの、まあ、お金を作っていけばいいのか、っていう一つの目安ができると思うんですよ。つまり、ビジネスで目指す月間の収益っていうところの目標ですね、が割と明確になってくると思うんですね。ので、じゃあ、このままサラリーマンを続けるとして、余剰資金として、じゃあ60万円欲しいなって、まあ60万円の収入、60万円手残りするだけのビジネスを作っていかなきゃいけないわけじゃないですか。税金とかも考えてね。ってなってくるわけじゃないですか。だったら、60万円ですから、どうですかね。まあ、100万円くらいかな。100万円くらい、月間100万くらいの売り上げを立てれば、まあ60万円くらい手残りすると思うんですよね。っていうことは、60万円の売り上げ立てるためには、さっき言った通り、じゃあ単価いくらの商品を月間いくつですね、販売すればいいのかなっていうふうに考えるんですよ。ね。あとは、じゃあその単価いくらの商品を、まあ何個、何人に対して販売、まあ、制約率をね、出していけばいいのかってことを考えられるわけですから、月間いくらの人数のお客様の人数を連れてくればいいのかなって、まあ、そこまで掘り下げられるわけですよ。例えば、制約率 5% で集まってくれたお客さんが月間100人だったとしますよね。100人のうち 5%、つまり5人が買ってくれましたと。で、じゃあ100万の売り上げを立てなければいけないよってことは、1個あたり商品の単価20万円のものを用意しなければいけないってことですよね。なので、あなたがやることは、まずそもそも月間100人をお客さんを連れてくること。100人のお客さんを連れてきて、制約率が 5% 出せるように、まあ営業とかセールスとかを頑張ったりとか。あとはね、まあステップメールっていう機能を使って自動で、そういうセールスがかかるようにしておくわけなんですけれども、ステップメールをじゃあ使うとして、いいステップメールと悪いステップメールってやっぱりありますから、そのいいステップメールってどういうものなのかを学ぶために自己投資したりとかですね。で、じゃあ単価20万円の商品を作りたいなってなった時に自社で用意するのか、あるいはなんか代理店販売みたいな形で他の方の商品を、まあ、ちょっと利用させていただいてこう販売していくのか。で、どういう商品であれば、まあ20万円でもまあ満足していただけるのかっていう基準を知ったりとかね。っていうところを揃えていけば、月間100万の売り上げで、月間60万手残り。で、それを全部投資していく。で、10年後に資産1億円。っていう目標が達成できますよね。っていう感じで作っていってほしいんですよ。目標っていうのは。とりあえずはね。ビジネスの売り上げはもっともっと基本的に伸ばしていきますよ。月間100万くらいじゃちょっと物足りないと思うんで。200万、300万、400万、500万っていうふうに、まあ、伸ばしていきますけれども、ただね、最低、毎月いくら投資し続ければ、資産いくらになるのかはやはり知っておいた方がいいので、一つのラインとして、最低ビジネスで月間100万は継続的にいけないと、なんか、複利で資産1億円貯めるのは難しいな、みたいな。最低のラインが見えると思うので、ちょっとそこを知ってほしいために今回のお話をさせていただきました。はい。ということで、まあ、とりあえずですね、投資をするっていうところ。で、その前にビジネスをするっていうところ。はい。で、余命計算をして、あと何年で資産を膨らましていくのかっていうところは、ちょっと考えていただけるといいかなっていうふうに思います。では、この音声聞いた後はですね、ぜひ実際にワークしてみてください。はい。じゃあ、これで今回以上となります。はい。ありがとうございました。